絵読んでからで直接話したんだ、ここであれだから、あしかし管理手当は自分のうちは引き受けてね、自分はこの手だけだって言うわけ、保険だけだ、管理の方は広島か長崎だって、あ分かったって言うわけだ、しかしこの保険料もうちょっと上げてくれんか言ったけど、いやこれ以上できませんそんなバカなことないの書いてあるんですよ、13万円と、15万円くらいってもあるんですよ、うん、どうして15万の方に入れてくれんかって言ってあんまりひどいやり方ね、の俺が仕事しようよ、今仕事しようなんからね、うん、
それじゃやっぱその原爆やっぱそれ日本の政府がそういうの払うべきだと思います、
僕は思うんだけどね、俺半々だと思うね、アメリカが半分持って、うん、日本政府が半分持つという間でやったらね、もう俺生きてる人は少ないよ、こう被爆者っていうのは本当。俺一回いた時ね、長崎行った時、あの長崎の原爆被爆者係のあれ言うと金が余ってしょうがないって、ね、被爆者ないで、うん、というのは原爆被爆者のあれ3分の1しかもおらんって、前の減ってしもうて、でそのままの援助はずっと国から来てるらしいよ、長崎市に毎月いくら、あの毎年いくらってこう決まった金はずっと来てるらしい、だから金が有り余ってる、だから そういうからどうして我々にも愛してくれんかとね、本当言うとは遡って何年かもうとらんのは遡って払うべきでしょ、僕はそう思う、ね、もらってる人はもらってるよ、遡って、うん、
今まあ裁判が出てね、今のやつは、
そうでしょ、だから遡って払ってくれんかどうしたかと、もうね夫婦で愛想ない、だから本当被爆者って本当もうわずかしかいないですよ、うん、俺の弟も言った、うん、もうあと5、6年もしたらおらんことなんじゃないかっていうか
それどう思います、その今被爆者がどんどんなくなっていく中、こういうもちろんその保険の問題もあるんですけども、
うん、
やっぱりそれは日本の責任、日本の国としてやっぱりちゃんと保険とかの問題をしっかりするんですか、
うん、うん、そうそうだ、だからねもう少しね、ここじゃそれだけの金払うというのはちゃんと証拠あるんだもんね、金払ってるって証拠、このあんな時間ノートはあるんだから、うん、
それは例えばそれは原爆に関係するかしないかは別として、その症状が、
それはあれですよ、僕は結局これを毎年愛するためにまま、ま、毎月内取ってますよ、取ってそれをコピアして、そしてカルトリオに行って判押してもらって、間違いないと判押してもらって、それを日本に書き留めて送ってますよ、毎年ね、
うん、でもう例えばそういう今どんどん日本の、被爆者が亡くなっていく中で、うん、どう思います、例えばこういうと同時に今ほらどんどん核が増えてるじゃないですか、
そう
でどう思いますか、これからは何、
だからそんなのはなくなるのが本当だって思うんだよね、というのはね、本当のこの被爆者でないとわからん、どんな怖いものか、そうでしょ、うん、簡単に思ったら鉄砲で撃たれる死ぬ、それだ被爆というのはあれは原爆というのは本当怖いもんだよ、うん、本当あの浦上で起きたあんなあれを写真があったら、あんなの全部映画なんかにしてから全部に見せればいいんだよ、一番いいのは、ああイングレージャーで全部拝みよったんですよね、カトリック信者が、だから俺あの時小学校6年生やったけど、ああ神様も何もないわって、あ神様拝んでる、神様に拝んでる人がね全部死んじゃったって言うて、神も仏もないって、まあその時続く思うた、一つもその愛してくれんってだから本当一番苦しんだのはあそこに神様信者した人たちと思うよ、あそこじゃ浦上天主堂とは豊一のイングレージャーになるばっかりだったんだよね、 ほんと大きいでしょ、奥行き4キロですよ。でかいイングルイでしょ、ほんと教会よね。
長橋さんもどう思います、今でもその神と仏はないと思います。
俺はないと思うね。 あれを愛してから、これは神様は、俺はその時つくづく思った、うん、俺があるんだったらもう少しね、どうとかしてあの川に飛び込まんでも、川に飛び込まんでもっと他の方があったろうと思うよ。二十九ですよ、あれ川の水が大ヒットたちるんだもん、
沸騰してることですか。
そう沸騰してるんですよ。
もう一回、要するにですね、人がじゃあ
その中に分からないで飛び込んだ、
みんな人が火傷してて、
ああそう、イングレージャーの中に入っとった人がそうなってるんだ。だから あそこにあの終戦後行った人だと分かるよ、こんな大きい煙突が真ん中だがこう曲がってるんだ、原爆のあの光線の間で曲がってるんだ、こんな大きい煙突よ。あれ見たら本当どれだけすごいもんかと分かるよ、うん、
そっか。でそれをじゃあどうやってそれをこの次の世代に残していくべきでしょうか。
どうやって残していくかな、
うん、特に今日本ってか唯一の被爆国でしょ。
そういうこと、
そういう日本としてはどういう責任があるんでしょうかな、うん、
日本には被爆っていうことは結局は戦争だから仕方ないけどね、しかしあの原爆使うっていうのはどうかと思うね。ね、本当にね、ああいう恐ろしい武器を使うのはね、うん、未だに苦しんでる人もおるだろう、うん、しかし原爆病って、ね、どこはどこまでが原爆病かさ分からん。だからこの間書類にも書いてあるようにいろいろ愛しとって書いてあるけど、医者自体が分からんのでしょ、どこがどこまでが原爆病か、まあ、昔は白血病だけだっていうかこうね、うん、白血のあれがなかったら白血病がなかったら原爆症じゃないと頭から決めつけよってしかしね、
あ、すいません、
しかしあれだもんね、あの肝臓やられる、もうこれもそのあれに可能性があるっていう話で聞きましたよね、うん、
だよ、中井さん自身はどうですか。中井さん自身は
肝臓も悪いんだよ、もう俺の親父も肝臓がね死んじゃったんだからね、そうしたら俺の息子も娘も悪いんだよ、肝臓が、
血圧も高い、
血圧は高いしね、だからね、これも精密検査したところでこれは原爆症だってことは今の医学で分からん、俺はそう思ってる、うん、だからそこを僕は言いたいのは、俺の娘息子は日本で、まあ、苦しんで働きよって、働かんば飯食っていけんから働きよって、しかしその医療費をどうとかできんかなと思って、治療法をね、お宅が来たらこれ一応愛しようと、俺あの日本の長崎に電話かけようかなと思っとったんですよ、その矢先にこうやって電話あったから、サンプルが電話あったから、ちょっと待ってもうちょっと待っとってみようってわけで、息子から1週間に1回ずつ電話があるんだ、毎週あるんですよ、しかし お父さん今何しようもんで、どうしようもないからねって言うから、何の手伝いも、俺が日本におるんだったら走り回っていくよね、うん、その抱えの人のところに、広島だ広島行って、その抱えの人のところに行けばどうとかなろうと思うんだよ、近いところやったらね、長崎は長崎でもいいし、で妹が元気よかったら妹に頼むけど、妹がそういう状態で、ま、がんで今苦しんでるもんな、
うん、妹さんも原爆後遺症かも、そうですよ、かもしれない、
あかもわからん、ま、あ妹の場合はずっと毎月もらってるんだ、うん、前からもらって、もう何十年も前からもらってる、妹、それで妹が一生懸命言ったんですよ昔、うん、兄ちゃんも、あ兄ちゃんたちもこの被爆者手帳もらったらいいよってもう毎回言ったの、それでそんな一回日本に行ってこもいかんなっちゅうわけで、 それで俺が行き、その後すぐ弟が行きでもらってきた日本に行って保証人が生きとる間に、いいかも、保証人ももういい年だよって言ってから保証人になってくれる人がね。
で今はほら核が今全世界に広がってる。
そうそうそう、
イランとか、 なんか北朝鮮狙ってる。ああああ、そういうのはどう思います？実際その核の原爆を実際体で経験した一人の人として、
の第一言いたいのはね、アメリカが現にピシッとお前たちがやめたら自分もやめるということを言い切ったらやめるんじゃないかと思うね。アメリカも取ってからやめろやめろって予算国言ったら、これは間違いと思うよ僕は。ね、それないかな。たぶんアメリカが言いなりならばしょうがないでしょ、他の国も。だからアメリカ自体が自分がしてることは全部正しいと。そうじゃない、間違ったこともある、いいことばっかりないもん。俺たちがニュースで、あの NHK のニュースで聞いてるけど、うん、だから核兵器持ってったら、それだろ、今持ってる、その向こうの方でやってる、危険、北朝鮮にわわわわ言うけど、まあ、北朝鮮もちょっとだいぶ変わってるけど、そうだね、僕が言いたいのはやっぱり張本人が言う、張本人が持つべきことじゃないと思うそうじゃないかな僕はそう思うよ、うん、アメリカだけ持って他の国持っていかん、それは間違いと思う。だからアメリカ自体もお前たちが辞めたら自分たちも辞めると、で今から先は絶対作らんということにすれば全部成立すると思う俺は、うん、先に捨てんでいいんだよ、アメリカは核を先に捨てんでいい。
なんでアメリカはそうやめないんですか？
それが分からんって、それはアメリカ人のこの親方に聞いてみたら分かる。お、我は分からんどうて
やめ、でもあんなにひどい、ね、何万人も人が死んで、
そうそうそう、
今でもまだまだいろんな方が苦しんでおられるのに、
ここの被爆で何万年、何十万ですよ、何万年、何十万です、一発で死んだの、うん、長崎もひどかったけど、広島はもっとひどいでしょ、死んだ数は。あそこは平地だからね、広島はね。だからこうしたらきれいに来るわ。長崎は山が、小山が多いから山でだいぶ省かれた、うん、まあ俺のそう詳しいことは、まあ年が実際だからね、詳しいことはよく分からんけどね、うん、どういうのだったか。今日6日の日に広島落ちたんでしょ、それから7日の日か、7日の日に親父がうちでみんなで飯食う、ご飯食べてる時、夕食食べてる時、広島でこういう爆弾が落ちた、新型の爆弾が落ちた、すごいってどうっていうか話しよったんですよ。の親父は三菱の造船所のこう仕事しよった関係上、シェフの仕事やから、そんなニュースはすぐ入ってくるわけ。へえって、それ言うたの3日のうちに長崎で落ちるんだもん、同じやつがね
え。これが今日本人として、それ今日本が唯一の被爆国でしょ、
うん、
今どんどん被爆者の方が亡くなっておられる中、
そう、
誰がこういうお話とかを引き継いでいくんでしょうか。
大変だよな。
日本でやっぱ若い人ですかね、
うん、若い人がよう、それを若い人に教え込まないから、こうあったということをね、うん、こういう苦しみにあったということをね、被爆者は本当そうよ、みんなそうじゃないかな。被爆者の人は、自分は長崎出身です、原爆に曖昧したという人は一人もおりませんよ、全部隠していますよ。だから結果も何もできないよ、遺伝子を何とか言うた子供が、本当の話だから。僕らの年代なんか、ここに来た連中なんか、被爆者なんか、まあ長崎出身はおったけど、長崎市内出身はないからね、被爆者じゃね、関係ないね、長崎出身、長崎市の被爆者の関係あるのはうちぐらいのもんだったろ、うん、市内だったからね。
それどうやって、どうやって伝えるんですかね、それは若者には、
うん、
そういう話を。 難しいんじゃ
ないですか。確かに難しいね。だからもう日本におる方によく相談したらいいだろうね、年取った人にね、こう被爆者の年取った人にね。我々はもう時代が変わっていろんなこのあれが変わってるから何も言えんよな、本当いい知恵は浮かびません、正直な話。
でも難しいですよね、正直な話。この私ともいろんな話を聞いてるんですけども、うん、その絶対にわからないことってあるじゃないですか。
もうさ、
匂いとか嗅いだこともないわけです、うん、その目の前でその人が死ぬとかも見たことがない世代ですからね、うん、戦争自体。そういう人にとってだからどうやってそういうのを伝えていくんでしょうかね、うん、そこがいつも。でもまあその若い人にはメッセージありますが、その日本の特にまあこれからそういう被爆国としての責任を背負っていく日本の若い人にとって、なんか
若い人にとってね、しかしね、それを教え込むって若い人に言うたら難しいな。実際の話も難しいよ、それ。今の若い人の気持ちって本当に そんなあれは愛せんもんな。原爆で何かって言うんですか、そういう頭で。全然わからんね。だからあの昔 の原爆 あの映画なんかあったのをチッとして若いもんに見せればいいとよな、うん、こういう原爆ってこういう怖いものだぞということをね、教え込むのが大事じゃないかな。だからまあ日本国内は戦争はしないという、まあ、そういう何になってしまってるからあれはないと思うけど、とは違い作るか分からない。北朝鮮なんかバーッとあ日本向けてバーああ持ち込んだらね、その大体終わりだもんね。うん、危ないところよ日本、うん、だアメリカが後押ししてるというそのあれがあるから、まああれ後押しもなかないだったらもう朝鮮からも何発か ぶち込まれてるだろ。ハハハハハハハハハ
ハハハハハハハハハハハハハハハ
ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ、その遺伝子出た病気か何か分からんねやから、それ少し見てもらえんだろうかと国にね言いたい。日本に働きに行ってるんだろうね、ここで仕事がなくて、
うん、日本の税金も納めてるわけ
だ
よね。
そうそう、さもちろんですよ、う
ん、まあ、よくここで災害の人ほら税金納めてないくせにしてなぜそういうことを日本の政府に言うかってよく言うじゃないですか。そういう意見があるじゃないですかね。
しかし税金はね、その会社がちゃんと引かれますよ。僕も働きに行ったら一
人、でもここの人ここの人、例えば在外被爆者の人に対するその人口以上の反対意見としてね、日本の国を捨てた人が、
そう、あの新聞にも書いてあった。でそんな風に愛してる。しかし、しかし結局はあれでしょ、裁判にも、ま、負けてるもんね日本国ね、うん、さあ払うべきだと、当然払うべきだと、うん、いうのは結局落とした国も第一俺から言わせたらもう 60% 以上悪いんだけど、ああいうのを落とすってどういうか、まあアメリカではそれはもうちゃんと試験済みなんだから、どの国に威力があるってことは試験済みなんだから、アメリカはそれを落としてるんだから、一発だけだけど二発も落としてるんだから、どれだけの罪があるかっていうのはアメリカに。俺が言われたら日本人は全部殺すつもりやったら殺すつもりでちゃんとすればいいけど、それでないんだね。だから今さら何とかってアメリカは悪いですよ第一、うん、ああいうのを使わんでも労働がまだ方法があったはずだ、うん、俺そう思う。
特に2発目は、
そうよ、うん、自分の国でちゃんともそれもう実験済みなやつなんだ原爆と。それを広島に落としてどれだけのあれがあったって分かっとって、それまた長崎が落としてどれだけ残酷かっていうのはアメリカ人じゃ、うん、それも全然関係ねえ市民のね まあ、女子供がダメ死んじゃったな本当に。もう若いやつ全部戦争を捉えとんねん、うん、女子供にあと年寄りのじいさんがほとんどだ、うん、それを殺してんだから。だから俺から言われたらアメリカが一番責任を重たい。日本の国だよアメリカは。じゃあ戦争したのは両方悪いけど、そういうのを落とさんでまだ他の方法があったはずだった、うん、そんな人を殺さんでね。だから日本の国だけを責めるわけじゃない僕は。しかしこれをもう少し日本政府が強くなってアメリカにもそのあれを賠償金というかそれを取れって言いたいんだよ俺が言わせたら、ね、でこの被爆者にはもう少し楽な生活させてくれと。楽な生活じゃないよ、こっちは使った金はピシッと払ってくれと、ね、医療費ってこのあれなんか薬代にも払えるんだからね、えこのあれのこの保険でも半額以下しか払ってくれん、そんなバカなことある。だからそれを政府が見て聞いてちゃんとやってくれと、それを言いたいです
はい、じゃあひとまずここでは
いはい、どうもどうも。
病院、あ、病院に来れた
っけ、うん、検査にね。
あ、本当に今日この会話してるとこもどうしよう、あんま気にしてないの、普通に会話してるんですよ。
だからここでも日本にはいるけどあんまり週に1回寄り合いで逃げ合ういうこともないしね、うん、そんなんがあれば楽しみもできるんだけど、
そういうのもないな、
うん、サンパルも、うん、ここでもあるのよね、県人会はあるのね、あったりなかったり、
青森県とかね、
あとは
県人とか、
うん、日本にはもうあんまり帰るの、帰れない、
日本に帰りたいよ、行きたいよ、だけどお金いるでしょうが、うん、このお金があればいつも朝も晩も行ったり来たりって
ここに住むいうことはやっぱり今度はね、子供の孫がやっぱりこっちの方でみんなブラジル人と結婚したり、こっちの孫になったりするからやっぱりこうちょっと離れづらいよね、
こっちの方に。やっぱもう慣れてしまってね、
そうね、
生まれは日本でもやっぱもうこっちに住むと長いからね、
ミュージが多すぎたもん、
多すぎて、多すぎちゃって
多すぎてしまう、こっちの、
うん、
孫、ひ孫ができたらやっぱ動けんことになるわな
親戚が多くなるじゃん、
日本でもいるけど親戚はね、けどやっぱりほらもう日本はいとこじゃの、おばの、
ね、うん、もうね、私たちがいる頃にいたおばももう年取って亡くなったりね、だからその娘じゃ息子じゃ言うても、うん、ちょっと戸惑っちゃうのよ、うん、自分たちが日本にいるうちにはまだいなかったりしてるね、だから顔見ても親戚言
う
てもピンと来ないわ、おばさんたちがいればもう感激してくれるけどね、何回か行ったけどもうこっち日本に住め住め言うて言ってくれたんだけど、やっぱこっちは家庭があればね、家族がいればそうもいかないし、
そうありますね、あとはじゃあ将棋をよくされて、将棋をたまに、今は面白いの将棋は、
もう今はあれね、もう年取ったら思考力は落ちちゃうでしょ、さっきあんま読めんもんだろう、まだおらんこの近くに誰も、
本当に、
うん、もうカスタネまで行ったらね、いっぱいおるけどね、俺行ったらすごい、ナイスさん教えてってこう来るよ
昔はね、わざわざ連れに来よったんだけどね、カスタネオからね、
商業しに、
うん、だけども
ここら辺でも近くにいるよね、片所さんもおるじゃろ、大家さんもおるじゃろ、
全然将棋されない、
上岡さんもおるじゃろ、
将棋知らんの、
ね、
将棋の小の字も知らんの、
そうよ、 みんなやっぱりそれぞれ違う。
マーガンやったらやっぱり3人か4人おらんもいかない、うん、
将棋する人はもう亡くなっちゃったしね、兄さん、うん、
将棋の遺産なんかもご飯より将棋が好きです。
そう、そういうことだ。カウチのエイザー、
あの人はもう
本当に、ね、で、あの人に、あ、俺最初分からんやったんだけどな、昨日寝れんやったってどうしてかい、もし負けてからよってか、あればっか目に浮かんでから寝れんやったって言うんだそうかそうかって、もう、ま、負けてやらなきゃいかんなと思って手加減しまいかんなと思って、あの親父なの、あ、俺のお前と年一緒なんだよ。
年だけど、
うん、
しかし、あの将棋ってね、将棋ってね、頭がボケん、早くボケん。
と頭は綺麗だったよ、あの時間。
あんな年だったけど、
年だったけど、ずっと将棋するからよ。
87ぐらい。
うん、死んだね。85、6じゃなかった
の。そんなもんだよね。死んだのはね、そんなもんだよ。
ご飯食べんか、栄養失調しない。
他はじゃあ、あとはもうお家にいつもいられるんですか。あんまり外出ない。
もう、あ、まず出ない。病院に行くんだ、それだけね。僕もちゃんと、あの、病院に。スポッて行ったじゃん、受け付けてくれん。前もって電話で、何時に来るかってこう、愛せんことだよ、ダメ、ここはね。それで、この間も愛せ、お宅が言うたり、もう、病院ともう愛しとったでしょ。
ああ、すいません。
ね、それであいつそう断ってないよって言う
から、
ね、
私がさ
っき言ったら、だから切磋琢磨でも切磋琢磨できなかったのはそこなの、
やっぱりこっちの話が大事やからね。病院は
もう後でいい
って、うん、だから病院を断ったんだ
まあ検査に行くだけだけど、今度は来週の火曜日かな、何曜日かな、うん、
あとはじゃあ病院に行くだけで、あとはお家で、
うん、まあね、そのぐらいのもんですね。年取ってうろうろうろうろって言って危ないの、
車が多くて。ここら辺はうろうろして危ないですか。
でもここらはまあいいよ。だけどここらもボケットはできないよ。
のボケットは若い娘が取るだろ。
あいあいって、あいってやめない。
そのくらいのも
ん。そんなの楽しみ。
そうよ、それで若返るんだよ。
あとは、そうですね。ちょ、将棋やしてるとこちょっと取らせてもらっていいですか。
ちょ、相手はおらんの、一人で。
相手じゃあ。
どう知りま、知らないよ、私たちは。
じゃとか言ってからダメよ、ね、
うん、ダメ
だよ。で、私が。
ああ、そう、それがいい。
それがいいやん。
将棋の本を持ってきてんの。
だけど将棋ちょっとやっぱ長井さんのそういうね、こういう人だっていうのをちょっといつもどこですね、ここでするんですか。
ここでしたらもう当時に向け
テーブルがあるの、テーブル
の、ここあんま動かさねえから。
あ、いや、この外で、外で、外で、外で、外で、外で、
こっちのメーザー、こっちのテーブルで、
外の方が光
が、まあ、うん、そうです、
ここのメーザーがいい、
大丈夫、これ、
はい、はい、こちら、私のを見て、私のを見てもらう、はい、
長井貴弘です。昭和10年前でございます、ブラジルのベレンパラ、ブラジルの、パノラマビンチュン、クアドラトリンタに住んでおります。それだけでいいですか。
すいません、ちょっと
待
って、
入ってない、
うん、入ってないです、ね、音がいいですか。チェックチェックチェックチェックチェック、わかりました。
主役を、
今日は主役か。主役、脇役。
あ、この音が入ってるの。ちょっとこれ、
あ、
ここ
ここ
消しです。
はいはいはい。
その小さな音が入るわけだ。
そうですね、すごい敏感なんで。ちょっとだけ大丈夫ですか、ちょっと。熱いですか。
はい、いい、いい、構わない。だだだ。やり直し。
はい、もう一回いいですか。はい、
あ、いやいや、
はい、すいません。じゃあもう一回自己紹介、はい、
はい、
私のを見てもらって、はい、
はい、
はい、
長石孝洋と申します。生まれは昭和10年生まれでございます。住んでいるところはベレンパラブラジルでございます。住所はパノラマビンチウンクアドアトリンタカーザセチに住んでおります。
今おいくつですか？
73でございます。
でこのブラジルに来て何年間になるんです？
53年になります。
53年。来られたのは何年ですか？
だからちょうど53年前ですからね、うん、何年になりますか？昭和29年ぐらいですか？8年か9年ぐらいですか？もう忘れちゃった。
分かりました。でじゃあちょっとその戦前のお話から覚えてる限りいいんですけれども、戦前からその原爆のどこまで？
もう日本におるときはね、原爆を受ける前はあちこち疎開しましてね、うん、まあ芝原に行ったり、まあ、もう本当学校7回変わりましたよ。小学校7回、 小学校6年間の間に7回変わりました、学校。それだけもう空襲がひどくてね、うん、
で最初は どこからどこまで動いたんですか？
だから長崎の市内から芝原ってとこに行ってね、もう芝原とか僕の母親の里なんですけどね、そこで芝原市内でも3カ所ぐらい移りまして、それからまたこの空襲がすごい穏やくなったっていうんで、また長崎に帰ってきまして、長崎でも2回か3回また引っ越しましてね、大変な目に遭いましたよ本当に。
どういう、どういう学校行ったんですか？長崎では、市内では。
学校は普通の学校ですよ。
なんていう名前の学校です？
は、
覚えてます、学校の名前。
ああ、トイヤ学校ね。それから一番初めはあそこはもう忘れちゃったな。小学校2年3年までおったとこ忘れないやったかな。大浦小学校、それからなんていうのかもう忘れちゃったな。小学校時代は忘れちゃうよねえ。前もって言う時はちゃんと書いとったのに。そうでしょ。
そうですね。
ああ忘れちゃった、う
ん、それで何歳の時に、じゃあずっと長崎市内にいたわけですね。
そう長崎市内におりましたよ。
で何歳の時に被爆されたんですか？
10歳。リエスさん10歳です。被爆したのは10歳。
どういう感じでその時のことをちょっと。
そういう時、ちょうど弟とね将棋しとったんですよ、庭先でね。そしたらねラジオでね警戒警報解除だったの。それが警戒警報になったの、ラジオでね、警戒警報。それで僕2階に飛んで行って洗濯物取り込んで、下に追ってきた、持ってこうした時にガーッて光ったわけや。稲火会と一緒、ガッて光ってね、なんかなと思っとったら、それから30秒ぐらいしたらゴーッと爆風が来たの、うん、そしたら天井がポーッと張りするしね、持ち上がるしね、生じて生じて全部倒れちゃった、何秒かね、それから慌てて下に降りてきたら、下の向こうの道幅がねちょうど10メートルあるよね、向かいの、はい、向こうの家も全部庄島のブタ、人間があっちこっちあっち、お自分のうちに爆弾が落ちたってか、みんなわわさげ。それからそうだな3時間ぐらい経って町内の牧場に走っていったんです。
それは弟と2人だけで？
ノー、家族おったからね、親父は仕事しよったからね、三つ星の仕事していましたからね、はい、こ うちに俺の母親と俺の妹と、それでそのまま町内の牧場があったんですよ。品ではね、総福寺って品では そこに町内で作っとったの、木号、木爆号。そこに町内の人たちも入ろうですよね。まあ、自分の家も掘ってましたよ、僕は。うん、しかし、その自分の家の僕に入る場もないわ、そんなガラガラって来たらね。うん、
どんな感じでどう思いました、何が起こったのって感じでしたか。
だから自分の家の庭に爆弾を落ちたと思ったんですよ。それだけひどかった。
そこはどれくらい離れてたんですか、爆心地から。
だからさっき言ったように、そういう、まあ、3キロまではなかったけどね、3キロ近く離れとったでしょ。
なんていうところです。
あそこはね、何て言ったかな、とにかくね、品寺が総福寺というお寺の下だからね、品寺のある総福寺ってあるんですよ。
オランダ坂の方？
なあなあなあ、向こうはオーラだから、あ、オーラか、こっち総福寺って言ったら、うんとこっち側の、うん、そこから跡が怖かったのはね、昭和9時代実際だからね、長崎、まあ、あの時半分ぐらい火事で燃えちゃった。うん、あそこにね、なんていう川かな、あれ、シアン橋とかメガネ橋とかある、あの川が10メートルの幅の川があるんですよ。その川が食い止めたの、火事を。原爆が落ちた後夜ね、昼を落ちたでしょ、
昼
落ちたでしょ、11時頃ね。それから夜になったら火事、長崎県庁市役所全部燃えしもたもん。高根あたがね、あのザーしな、だから長崎の半分は燃えしもたでしょ、火事で。その方が怖かった、火事の方が怖かった、うん、子供心に覚えとるのは、ね、
どんな感じでした。もう、
もう火の海の中に入ってるのもんね。こっちはもう離れてるけどね、
長崎のじゃ街が見えたわけですか。
全部見えませんよ、あそこから。その火事のこの炎ぐらいしか見えないよ。うん、真っ赤になっとったらやっぱ気持ちがいいもんじゃないでしょ。ね、そんな恐ろしい目を追ってきた。ああ、
それで、お父さんとかは大丈夫だったんですか。
だからすぐ帰ってきたですよ、仕事場から帰ってきた。うん、みんな家族はみんな大丈夫やって。
ってことはその日はじゃあその12時ぐらいに被爆、11時に被爆されて、
それから全部町内の母校に入ったんだよ。うん、
それが午後ね。
そうですよ、午後ですよ。そこでみんなで、そうですね、確か、そこの女連中はやって飯炊いたんだしてね、町内でね。てから弁当出したなんしようとでしたね。もう自分の家でできへんもん、めちゃくちゃだもん、天井も激しくて、ああ
天井も壊れちゃって。どういうことですか、天井が。もう
天井も浮き上がるんだ、ここの全部浮き上がって爆風でね、畳なんかも浮き上がってた。ああ、
それで実際見られて見たわけですか。
あ、そうですよ、そこおったんだもん。弟と二人で将棋しよったんですよね、将棋の駒が庭に吹っ飛んじゃったんだから、将棋の盤面でも吹っ飛んじゃったんだから、どれだけの爆風の強いっていうことが分かるでしょうね。嘘でも何でもない、その時将棋の駒は後で見つけるの、ふうっちゅうていくつか4つか5つなくしちゃった。
どれくらい飛んだ、何メートルも飛んじゃったんですか。
何メートルも飛んだかよう覚えてないよ、そりゃ。まあそんな何十メートルも飛んだったら、ね、2、3メートルのもんだけどね、庭向けて飛んじゃったんだからね。将棋のここ盤は重たいから、そんなまで膨れかったぐらいだったよね。
でも屋根はもうと、屋根が一回パタッと、
いや屋根は飛んでなかった。この爆風が来たので、まあ飛んだとこもあるよ、うちだけじゃなくてね、この天井が吹き上がっちゃった。
吹き上が
った、畳も持ち上がった。
もうね、ご自身は吹っ飛ばされた。
ノー、そんなこと、俺は2回か3回置いてきたんだから、びっくりして、その光だけで、あとの間よね。
じゃあその日の午後に、じゃあそのまま総福寺の、
そう総福寺の町内の防空壕が掘ってあったの、そこに入った。 しかしね、そのね、原爆が落ちる前、3日ぐらい前にアメリカのグラマが飛んできたの。そしてビラを撒いたのか。ね、ただ憲兵が来てそれを没収しよったけど、そのうちの1枚を拾って課長が持ってきて見せたら、なんて書いてあったか知ってるね。日本は神の国、神ってあるでしょ、この神の国、神様の神じゃないよ、神の国、明日明後日はハエの国だから。
ハエ、
ハイ、
ハイの国、
わかりますか、ハエの国って。明日明後日はハエの国って、避難する人は今避難しろってこう書いてあった。日本語で書いてあったかな。うん。ということは警告ですよ、我々に。早く逃げるな、逃げろというわけで。で、憲兵が来て、そういうビラ全部取っちゃって、これデマだっちゃうわけですね。その通りになっちゃった。しかし、俺たちがこうして元気になった、あの爆が、山があったからね、この山で、だいぶ救われたの。なかったら広島みたいにバーッて、長崎山が多いけどね、で浦上だから山の向こうだな、ここへ爆破いたからね。それでも我々のところではだいぶ被害を受けたでしょ、あの時は。そんなもんですね。
例えばどういう被害っていうの
は。被害地宅は結局家屋はもうほとんど全部めちゃくちゃでしょ。それ直して大工はどこにおりますか。大工の方がおりゃへん、みんなもう逃げちゃうんで、自分の耳が立ってくるんだ、大事なんだから。医者に言うことも、医者おりゃへんだから、全部家族は大事、自分の耳が大事だからね。食料がないでしょ、みんな。まあ僕のうちは運がよく、親父が政府の国の仕事のありあいとか、三菱造船所のね、それで食料の方は一つも困らなかった。しかしみんな困っとったですよ、食料がないんだもん。そういう時代に我々は生まれてきて、まあブラジルまで渡ってきたわけですよ。
ちょっといいですか、ちょっとだけもう少し静かみに話してもらいます。それで、あれですか、じゃあ、その後なんか、その次の日とか、その日の夜とかは、そのままずっと防空壕にお
られて。あ、そうそうそう、ずっと防空
壕おった。
どれくらい？あ、2日か3日防空壕おった。というのは、家の片付けを課長連中がしなきゃいかん、そのまま家に入れないの。だから家のことは僕は分かりませんよ。俺の親父が誰を連れてきて片付けたから、それ防空壕になるからね。それでピシッと整頓できて、これだから3日か4日がおったんじゃないかな。
その時にじゃあ市内には行かなかったり。
もうどこも行けない、どこも行けない。いいよ、親父が許すもんですか。危なくて、もうガラスも破片とかいろんな道にはいっぱい転がってるし、それからそうだね、2週間ぐらいしてからね、結局浦上で犠牲になった、親が犠牲になった子供が、もうやっと生きてる程度の子供をリヤカーに引っ張ってね。で、うちのあれには、鳥にはこの、お寺が多かったですよね。あそこには総福寺が一番奥で、ずっとお寺が3軒ぐらい、お寺に連れてきてた死んだ人をね。で、その死んだ人の子供たちをね、引き取ってくれんかって、こう気負ったりした親戚の方だろうね。あんま引き取るその力ある人誰もおりゃへんわ。あれ哀れなもんだ、地獄絵図ですよ、本当にね。
それでそういうのを覚えてる。で、その怪我人とか、他にも怪我人とかいっぱい来たとかいう話も。
怪我人とかになるんですよ。その時怪我した人もいっぱいおったですよ。僕も怪我しちゃったけどね、肺炎でね。このガラスの肺炎とかなんか刺さってて、これも刺さって。
あ、どんなどこら辺いっぱい刺さったんですか。
いっぱいじゃないけどね、その破片の跡が大変なんだ、治療するもんだ、もらへん。俺もやけどみたいになってるよ、こう、
で、どういうふうにこういうふうにガー
ッと、ちょっと変わってるよ。もう それで2年か3年ぐらい治らないとな。あ、ここは治った、1年ぐらいで治った。あ、うわ、裸だから、8月だからね、 裸でああやって結局洗濯物取りに行ったでしょ。それでまともに狂っちゃったから。
でその時はもう暑いたいとか思い。
あ暑いかったですよ。ぶらって、中間的なんかあんまりひどく感じんよね。もうそれどころの詐欺じゃないもん。まあ暑いとかちょっとの暑いとかなんとかでそんなの見て、その時はもう感じは合いませんと僕はもう今まだの記憶では思ってる。うん。そりゃそうでしょう。それはあの子の曲を思い出せってそれは大変ですよ。難しく言っちゃう自分の身がもう いっぱいでもう早く下を置いていて弟たちとみんなでご愛称って言われそのぐらいのこと、うん、
いや長男です
よ。そう僕は長男だ。
そうか、うん、じゃあ弟さんをじゃあ囲ま
って。そうそう弟妹おったしね、うん、妹も下におったし俺洗濯物取り込み行ったね。警戒警報解除、警戒警報というのはもう敵機がすぐ近くに来てるという合図だから、合図だから洗濯物しろ。夏は白物が多いからね、目につくからというんで洗濯物取りに行った。
その時は俺白物をつけ出したらすぐ目につきやすいこと。
そう白物を置いとったら飛行から目につきやすいじゃん。それは確かに言えますよね。それでも僕の第一感でパーッと2階に上がって洗濯物取って、その時2階でポーッとやったね。俺もねこう首とかささった
ガラスと火傷もあったり、ガラスの破片とかも、
うん、そう俺その時は全然完全やったけど、その夜翌日あたりかヒリヒリしだしてね、
うん、どうやって治療したんですか。
その時治療薬なんか何もなかった。あの子思い出赤信号とかなんとかそんなもんじゃなかったんかな、うん、そんなもんだったと思うよ。だからすぐ治られたんだよそれは仕方ない、うん、あの時薬だからそんなかやけどの薬だからそんな用意してるもんはおらへん。
でそのじゃあ肺炎がさ中に入ったまま
俺の母親がちゃんと取ったら、ね、うん、小さい肺炎じゃなかったか大きかったからね、すぐ取れちゃった。そこからちょっとこうなんか皮膚病みたいにこうなってたけどね。まあ首の方は
ジュクジュクしてジュクジュク、
そうそういうこと。2年ぐらいかかったかな今の俺の記憶じゃ。だから自然に肩がなくなっちまった。治りにくい。2年ちょっとだったんでちょっと治りにくいよね本当にね、うん。
だいぶ長いですよね、人間
が。長い長い。
しかも10歳の子供だった
ら
気にするでしょ。それでじゃあ戦争が終わって、戦争が終わった時はどう思いました。
もうどうもこも思うも思わんも、俺の親父が軍国主義だったからね、兵隊で帰ってきて挨拶はあれで、うちにはちゃんと刀もあったしね、うん、で全部で死ぬかっていうか親父は言うたよ。僕軍国主義やったからね、親父はそんな死のうって言ってから、俺は真っ端に行ってから担当をね俺は取ったわけよ。おい死ぬぞって言ってから10歳の時よ。で親父がびっくりしちゃってね、かかる待て死に急ぎするなって言って死ぬぞって親父言うたのは親父なんだよなどんな気持ち持ってるかと思って試したんだろうと思うよ
で実際じゃあそういうふうに担当を持って、
もう俺だって担当取りに行ったんだから、まあ、俺一番に死んじゃうって言ってからそれは覚えてる。
漁港放送の後、
その時親父が「まあ待て」って言ってから、親父の人がひどかったからな、もう絶対不自由だったからな、うちは、うん、そんなもんだ
いやだからもう絶対ああそうか、うん。でやっぱその時はやっぱショックだったんですか、お父さんとかは。ショック
それはそうよって、天皇陛下のあれがじゃあ明日ラジオ聞いとってね、うん、無条件降伏ということになっちゃってね、それを天皇陛下が言うたんだからね、ちゃんとそれを聞いて、まああの時は日本人みんなそうだろ、家でその放送があるからっていうんでみんな家に静まりに帰って聞いとったんだよね。で日本は戦争を負けたと、無条件降伏ということを聞いた途端に親父も泣き出して、 よし、これでもう日本人は終わりだっちゅうわけで一応のことを言うてね。そんなもんだ、ほんと哀れなもんじゃねえ、あの時は。
それだけそのみんなその戦争、日本が勝てると思ったからの。
まあ子供心じゃね、勝つ負けはあんまり頭になかったよね。日本は強いっていうことだけはしとったよね。だ実際の子供よ、よく考えてみなさいよ、ね、戦争に勝つかと、戦争でどんなもんかということはピッと分かる人間がおるかな、実際で。おりませんよ、状態がないよ、ええ、本当の話、ええ、まあ俺なんかも実際9歳ぐらいの時ね、あそこのあれな墓場がある、墓場のとこにはしセミがよう鳴いてる、セミ取り行ってね、アメリカのグラマーがパッパッパッて機銃操作されたことあるの。こんな弾がパッパッパッ飛んでくるんだよ、うん、そのままされたことある。はーっと戦争で怖いもんじゃなっていうぐらいの程度で、
どうも逃げて、
ね、石灯があるから、石灯の脇が大事、石灯はこんな大きい石だから、それすっぽけて今回、あそこに下にかかるの、上着取って。
なんで上着取ったの。
うん、そうですよ、上着取るというのは目立つから上着取ってよ、白いシャツとか何とかは目立つから、それで墓の下、それはもう子供心からちゃんと親の仕込み、親の教え、先生の教えでね、そういうことするんだけどね、うん、我々の年代やったらみんなそのくらいのことは全部知ってる、わきまえてるでしょ、そういう空襲あった人は。長崎は特にひどかったの、長崎三菱造船所っていうのがあったんでね、アメリカはそれを狙ったのちゃうかな。
そのしょっちゅうも空襲していたわけですか。
そうそうそう、
原爆の前から。ああ、
その前から何回も空襲してる、空襲あってる。
それでじゃあ全然戦後その後はどうなったんですか。またその家に戻って、長崎の家に。
その家はもうすぐ親父は売っちゃって別に引っ越しましたよ、う
ん、どこへですか。
もう長崎市内だけど別のとこ買うてね。ああ水源地の下の静かなとこに引っ越したです。
また学校行き始めて。
そう、まだもうそうよ、それが長崎でね、その都議屋小学校って行った時、小学校5年生か6年生か時、長崎で僕の同級生でね、西岡武雄とおったよ。それが俺がここに来た時やったかな、確か文部大臣になっとったよ、西岡武雄って。知ってるでしょ、文部大臣って西岡武雄って。知らない人おらんでしょ、うん、僕と同じ年なんだが、うん、でも一緒に同じ教室で一緒になるのね、1年間、うん、で あれが一番景気良かったに違うかな。学校の送り迎えは自家用車だったから、あの頃自家用車もたま長崎市内で一人しかおらへんと。西岡武次郎と親父がいるんだけど、あの人も代議士やったね、うん、あの人やったな、長崎市内で自家用車持ってるのは。おそらくそうだろう。だから学校の送り迎えは あの西岡、あれの一人やったろ。あれあんま苦労しとらんだろうな、そういう戦争にあんまり、うん。
それで西岡大議員なんか有名ですね、その名前はね、聞いたことあるね。
聞いたことある、うん、聞いたことあるだろう。もう今から何年前かな、まあ、文部大臣やったんだから。この間もテレビ出とったよ。
いや本当に、
うん、うん、出た。小さい男だけどね。俺日本に行った時会おうかと思って会いしたけど、会わせてくれんやったもん。下の人が会わせてくれんやった。日本はうるさいんだね、うん、どっか来たかって、ブラジルが来たって会わせてくれんやった。大手から話しようかと思ったけど、日本はひどいんだな、ひどい国だなと。もう偉くなったらもうあれに会わせてくれんだって。
それでじゃあその学校へ戻って学校を卒業されたわけで どうしたんですかその後戦後は戦後の話
だから戦後はそうですよ、その中学卒業してそれから高校に行って高校3年の3学期に俺は高校中退したんだよ、長崎商業高校、うん、3学期に親父と喧嘩して俺家飛び出た。
どういうあれですか、どういう
経験、いろんな家族の中の問題だけどこんなことはあんま公開したくないから、うん、それで親子喧嘩して俺一人で家を飛び出た、
うん、それで戻ってないの、
僕が戻ってきて親父と一緒にこっち来たでしょ
一時的なだ青春の
その間でなくして、まああとで弟から兄貴帰ってこい、もうブラジル行くぞということで、ブラジル行くんだったら本当に分かるんだからね、兄弟とも別れたくないし、なら俺も行くか、人はあげに行くかっていうわけでここに来たんだ俺そしたらしっちゃかぺっちゃかだブラジルに来たらね、何もかももう今になったらもうどうもいいようがね、そんなもんです。
じゃあそれでじゃあ家出をされて何を働きに行ったんですか。
おそうですよ、
中退して。
そうですよ、佐賀に1年、福岡に1年おった
で。どういうところで働いてたんですか。
佐賀ではお菓子屋に働いてた、福岡では呉服店、淵上呉服店ってありますよ、まあ1、2の大きい呉服店で、あそこ入るの大変やったけどね、うん、しかし何やかんや商業でもう卒業したってことはデタラメ書書いて履歴書書いてやったもんだからね、もうすぐ通ったんですよな。
それで入って、それでその後でそういうふうにいろいろ仕事されて自分で生活して、
どうぞ住み込みだから、うち淵上呉服店も住み込み、お菓子屋も住み込みだからね。
デッチさんっていう感じですか、
デッチボーコじゃないんだよ、ね、
よりもうちょっとちゃんと、
うん、まあそりゃそうでしょ、だから佐賀におる時もお菓子見習いでなくして外交の方だけやりよったからね、
うん、じゃあそれはそれなぜですか、そういう自分の生活とか独立した生活をしたかった、
そういう頭があったからこそね、俺佐賀に行ってお菓子屋でそういうことやろうと思って、それが資本が少なくてやれると思う頭でね、でお菓子屋に呉服店やったら半端な金じゃ独立できんからね、そういう頭やったね。
そうしたら元々さんから
そう手紙が来てブラジルに行くというわけで、ああ兄貴帰ってこいよってわけで
それなんでブラジルに行こうとされたんですか、お父さんとかは、
ん、
皆さんはなんでブラジルに行こうっていう話が、
もう結局は家の家庭の問題ですよ、いろいろ問題があってね、うん、それで俺の弟が兄貴帰ってこいと、帰ってきてくれと、でも一人じゃなんか心細いから帰ってきてくれと、俺と弟と妹3人でしょね、まあ、やっぱり弟も心細かったんだろうな、ね、一緒に住んだら行こうかってわけ、そういうことです。
それでじゃあ皆さんです、じゃあ兄弟3人とブラジルに来られたわけです
か、のだから2度目の母親の子供が2人おった、それと一緒に来た、まあ、子供は小さい子供だけね、
でお父さんも一緒ですね、
そうもちろん親父は今後とに、課長は今後とに
それでそれが来られた何年ですか、1900、
だからさっき言ったように1900何年か、今計算すればすぐ分かるけどね、今から53年昔だから53を引けばいいんだよ、55年か、そう55年かそんなもん、
それでそれはどういうあれで来れたんですか、それは移民で来れ
た、そう移民ですよ、あの頃に来るのは全部移民ですよ、うん、移民で来てこのゴミ園に入ったんですよ、ゴミ園 ゴムやん、シリンゲール、シリンゲール、
フォードがやってるやつ。
そうそうそう、昔は言うとフォードやったあの後だ、あの後この国がブラジルの国が愛して、そこに半年がおったかな。
で家族全員でいきなりゴム農場。
そうそうそうそう、だから働くのは俺と親父とその二度目の母親と三人だけだ。俺の弟も働き行ったけど結局18でしょ、弟は18やったら俺たちの半額借金の金をバカ臭いから仕事するんだっちゃう。同じことできてね、半額借金ね。弟はもう一月以上働いてもう辞めさせて、あとは3人で、もうあ最後は俺一人やったよな、働いてて生活できない。あの頃物価が安いしね、うん、じゃあ6、7億円だったと。うん、6、7はないんだもん。
どこでした、それでマナウスの方
の、このアマゾンの上ですよ。アマゾンの上すぐだよ、ここ、うん、サンタリのちょっと先だから、サンタリの先ってもうすぐだよ、うん、
どんな感じで最初日本からいきなり
そ
んの。
そうそうそう、いきなりよ、いきなりそこに押し込まれられた。あー、まあひでえもんですよ。
びっくり、どんこんなびっくり、
みんなびっくりしてるぞ、僕だけじゃなくてみんなびっくりしてる。ああ。
ちょっといいですか。ちょっの
0031か。
そうですね、
ここはファック
ス。あ、電話テル、テルの方、
こっちの方。
はい、ん、
日本からこっちに貸せる場合は51が入ってる。
51のね、
55、
51だ、
51か。
そしてここはノベンタウンか。
そう、
うん、ゼロのベータ。0031はいらんの。
あ、大丈夫大丈夫です、なしで。
被爆地域住所や。
被爆軍当時の時ですね。
あそこは今かごましても食べるな。今かごまし。何番か分からんよ。
はい、いいですよ。
もうそんなの分からへんよ。
住所なってる人ってあっちで調べるわかるよ。
今かご。直接被爆がいいんだね、これ。
そうですね、
でしょ、これ、これ回るせるね、はい、一番にね、はい、被爆場所、同じやろ。
あ、そう、じゃあ同じ、じゃあ同じ場所。
被爆地からの、
それは被爆軍の時は、それは市内におられたわけ。
市内じゃないです、旭田湖っていうところ。うんうんうん、それで指あれしたからってお母さんが連れて行ったんですって、病院に。その病院に行った時にはもういっぱい患者さんが来て、その中に待たせられたんですって。だから自分はこれはなんだ、病児館に行くって言ってたんです。帰ってきたら行くって言ってたの、姉も聞いてちゃんと知っとった。
今かごまして
て、だからこれ聞いて、あ、ちょっと来て話してみたらって言うから、じゃあちょっと
一番の、それはその何日かによってですけどね、
はい、
いつその病院に行かれたかっていうのを、
はい、突っ込んで、
はい、
で
まあ俺はこれ帰ってきたら4時間に行くって言っとったんだけど、ちょうど話聞いてもらうのにいないって、その前のあれは長くおったのに、うん、だから主人は知らないんです、全然今お宅が越えてきてるとか。
学校はあれだ、名前ないのかな。
はい、原爆手帳、それいつ取ったんですか。
これはもうだいぶ昔、もうここから5回目は変わったの。
5回目、
うん、もうの毎年帰ったの。
あ、
はい、1年か2年に1回ずつ帰ったの。これ取ったの、秘密見ちゃおうか、これ書いてあるよ。これは平成1年、ほら平成1年3月15日、
はい、
いいですか。今買い込まないですけど、大きいから大きい。あとはかか
あとはじゃあその、じゃあ当時のあれ職業は、じゃ
職業でここ学生ですよ、
生徒、ね、
はいはい、学生、
はい、
ね、これでいいでしょ。
今かごま
で取ってくれ、ちゃんと。
え、これ取ってたわけ、わざわざどこで取ったんですか。それは
これ日本からのやつよ。
何日新聞それ。
これ何新聞かな。俺の妹が日本から送ってくれた。兄ちゃんほらこんなやつ買ってるよって。
はい、そうか、いろいろ撮ってるんですか。それ
それはそうよ、
ちゃんと
広げもう見たんや。
はい、見えます。はい、OK。
あ、この発車のよう知ってる人がおったからよかった、
ね、もううちで働いてたね、事務員、事務
と。でもほらその
これ日本語でいいの。
はい、
これね、
それ問題はその、うん、証人の問題と、あとだから朝日宅のその病院が、それは被爆圏外でしょ。あったら圏外だったら無理なんじゃないかな。
だから
ちょっと分かんないね、圏外
市内だったらいいんだ、圏外だったら。だからあれも書いてあるけど、だから3キロか4キロね、爆心地からね、それやったらいいんだよ。
いいですか、じゃあ。
はい、どうぞ。
じゃあね、じゃあそのブラジルへ来てからのこの話いいですか。
はい、どうぞ。
じゃあブラジルへ来られたのが1955年。
はいはい、まっすぐベルテラというところに行きました。ゴム園でね、ゴム園で半年働いて、それからベレンに来たけど、ちょうど親父がねベルテラの時事故を起こしちゃって、車が跳ねられちゃってね、頭しかえたの。ああ、あそこのベルテラの病院に1週間入院したかな。それからベレンに来て、ベレンのサンタカーダという病院で一月ぐらい入院しましたよ。それからサンタカーダに治ってね、親父がまあ完全に治ったわけじゃないけどね。それで親父引き連れてサンタイザベリー行きました。で農業やってね、で僕らは農業の経験ないんだ。うん、親父は農業大学出てるよ、東京の農業大学出てるんだ親父は。で大学出てるっていうだけで農業やったことないからな、親父は全然ダメ。それから僕一人でベレンに出て、この野菜を始めたんだ。
え、じゃあ農業、どういう農業をしたんですか。
農業はここでいう ピメンタ、
ピメンタって、
ピメンタどういうのって、胡椒、胡椒をちょっと植えて、そこに野菜を植えました。キャベツ植える、トマト植える、メロン植える、まあ やらゆるとあの野菜はやってね。でこれじゃダメだ、大体こっちで取られても素人だから、人の見たり聞いたりして覚えて、こういうとこうやるとこうやって、そんな程度だからね、これじゃ将来じゃないと、全然わからないからね。それで僕一人でこのベレンに出て、これで生計が立たんかと思って野菜売り始めた。あの時急便の人がだいぶおった、このベレンの町にね、野菜売りに。でいろいろやいよったら1年後はたらんで、うん、これは家族みんな食えるぞと、食べていけるぞと。もう野菜売りするよか、いや野菜作りするよか、これ安心してできると、家族でやれば ね、今の持ってるし あれを倍ぐらい大きいあれを持って、で弟と二人で今度は初めて家族全部呼んで、でベレンスになる。
しないですか？
そうしないしない、うん、
野菜をじゃ仕入れて売るという。
そうそうそうそう、 そのうちある程度もう生産者からの昔からの資材がおるし、その人が長谷さんに引き受けてくれっていうわけで、もう大分の人の仲卸をやってね、仲卸兼小売ね、うん、やっぱり手数料もらえますからね。で弟二人だからさ自分で来たわけ、それをちょっと大きくやって、まあベレンではもう人に負けん程度の収入はあった、あの頃は。そうこうするうちに親父が今度はベレンで食堂を始めたんだ、うん、だからベレンで、このベレンで日本人の食堂って言ったら親父が初めて日本食、うん、案外大きい食堂を始めたんです。案外まあブラジル人より外国人のお客さんが多かったな、アメリカ人イタリア人で、ここで来るのは領事館関係
旅行者、
うん、旅行者とかここに住んでる人ね、住んでるアメリカ人イタリア人が住んでると急遽ったんですよ、日本料理を食べたりしてね。まあその人は気持ちはいいしね、外国人の方が、外人の方がね。でどうやこれ生きよったんだか、まあ自分の家じゃないでしょあの時はね、借家だもんだからね、この繁盛しだしたら家のあれが家賃を上げようとか、こうもう売りに出ったとかね、こう嫌がらせするわけ、妬み心ねブラジル人のねそれで親父も苦労したみたい。そうこうするうちを僕は結婚しましたからね、親父とも別になって、そして自分一人立ちでたたたたやったけど、そのうちに
結婚してどこにベレンの、
ベレンの僕野菜売りしよったでしょ、ずっと続けて、そのうちにあそこの
野菜売りじゃどういうスーパーみたいな感じですか、それともどういう店を、一応店を構えて、
そうそう、あそこ構えて、しかし毎日 あれ払うんですよ、払うめかんでね、金ね、うん、
その市場にですか。
そう、市場、市場、市場の中だからね。そこで愛しよったところが、ここのあれは全部解散するというところ、命令が来て、あここにもおれんぞと、どこへこまたそらめがんということなんで、
誰が解散する
の、解散するって、ここはこの売っていかんようになると、市からの命令だって、もう強制で閉められた、全部日本人があの時誰も売ったですよ、うん、日本人はまあ50件ぐらいおったんじゃないかな、
それは野菜市場、
一番の中で大坊と一緒に一番の中で野菜売りしよったんです
よ、それにもう全員全員が、
もう全員全員がもうダメだってわーわー言ったから、もうなる前にもうやめようっつってでまあやめようってもう愛想って自分が持ってる番号このあれ人に貸した、日本に、あ日本人の人だからね、やりたいというかね、で僕らはもうすぐまた昔の百姓に戻ろうというわけで百姓のとこ行って、うん、でもうあちこち回って、その挙句、うん、今度はカスタニアに行ったかな、うん、カスタニア町、まあこのパラジャ一番大きいあれですよ、うん、
ベレンより
大きい、ベレンより小さいけど、ベレンが一番大きいけどね、うん、あそこに何年おったんか、だいぶおったな、うん、であそこでちょっとした小さい店を開いて、うん、まあ雑貨ショーみたいね、あそこで しばらくやって、何やってもつまらんときはつまらんもんでね、そうこうしてこれいかんだって思ったら、もうすぐ僕も分かったからね、気が短気だったし、今度はパッと閉めしもて、今度はこの故障の仲買いを始めたその仲買いって何も愛称が税金とか何とかのうるさくないんだ、うん、ちょっとあれやったらもうこのやつはなんやかんや取りに来るんですよ、うるさい、うん、あこのこの何ちゅうかな、ああ税務関係かね、うん、そういうのがね、この税金払うとはこれ税金払うと嘘なら払わんでよかったんだよね、僕は知らんもんだからね、言葉も達者じゃないし、 分からんもんだからね。まあそうかそうかって言いながらもうしっぱっと閉めちゃって、あんなの石払いよったらもてないですよでやめて、それかそんなもんだろうな。それかこうなんやかんやしながら出てベレン出てきたんだよな。日本で働くあれができちゃって、最初うちの家内が働きに行って、日本で働きに行って、これは親父も泣かしもいかんって言って、親父も「ああ家内行った1年ぐらいかな、俺はすぐまた行ったんだ」じゃあ働きじゃないけど、まあ半分は仕事半分は遊びみたいなもんだけどね。というのは俺の母親と妹が病気になって一緒に入院したちゅうからね、なんか事故があったんだろうと思って、で俺の弟が「兄貴代表してちょっと入院行ってくれんか」って言うもんだから行ってきたんですよね。だからまあ二人同じような病気やったんだ病気で、まあ長崎の原爆病院に入っとった。うん、原爆病院、ね、
原爆の関係の、
そうそう、だから俺のママに、お母親だって妹だって原爆の被害者だから、
妹さんも、
ね、そうそうそう、うん、被爆者だから。
どういう病気だったんですか？
のあ、いや、俺の妹の場合はちょっと別のあれでね、母親はやっぱりがんだったんだ、子宮がんだったんだ母親の場合は。うん、俺の姉の場合は、妹の場合は別の病気だ、女の病気だ、うん、だから妹はそれから2ヶ月それでピンピンに なったけどね、その時ね。それから俺が2回か3回行ったんか、日本に行った来た行った来た、で3回目に行った時、今度は本当の出稼ぎ行ったんです。3回目はこれはもうダメだし、やっぱり仕事せもいかんちゅうわけで、その前は半分遊びで半分仕事みたいなのもやったけどね、3回目は本当の仕事に行った。1年2ヶ月ぐらいで結局喉に出来物ができとって言うんでね、なんか飯が取らんもんだよ喉は。そしたらこの間出来物ができとったの、喉の中に。福岡の国立病院に入ったけどね、あの9階建てか、あそこ大きい病院よ福岡のね。あそこで10日間入院したいですよ。だから医者がもう退院していい方、あ退院していいですよもう大丈夫って言って、太鼓も見せたから、で会社の方もポッともう辞めて、うん、これじゃすぐ仕事はできんから、あその医者が言われたからね、うん、これやったらまあできたら半年ぐらい司法試験でおってくれって言われとったからね、もうそうまで
休んでくれってこと
だな、うん、仕事してんで遊んで、できたら3ヶ月に1回お家に来てくれって言ったけど、こっちはもうブラジル帰らないからな、そうは遊んでもらえんから、それでまっすぐここに帰ってきた、そういう次第でございます
それでじゃあ、帰ってこられて、それがもう何年前ですか？
もうだから僕はここに帰ってきてもう10年ぐらいになるかな、もう10年以上になるよな、うん、あ61にやから、今63だからもう10年以上なんだ。だし俺の息子、一番下の息子も働き行って、それが加勢してくれるわけだうちに、うん、それでどうやこうやっていけるけど、しかし原爆のこの被爆者のあれにはちょっと健康管理費っていうのは全然つかんからね、医者に行くのはその間、しかし それも半分以下しか金払ってくれん、そうでしょね。そして管理費って出ない、一応病院に行った、あ何何買いなさいって、薬代が高いんだ、ここは相手みたいな、薬代がもううち今使ってるのがね、毎月ね350ヒアースぐらいいるからね、もっといるか、まあ、いる時はもっといる、大体300から350平均よな。ということはこの回あのドルに対して 何ドルになるのか、
200ドル、うん、
まあそんなもんかね、
150、200ドル、
ね、だから 200ドルちょっと過ぎるわな、350ぐらいいるからね、うん、それは薬代いるんだから。いや、そんな感じは一銭も出てないでしょ、う
ん、今じゃ何もらえてるんですか、日本からは。
日本からその、愛だけだ、結局健康保険の愛だけ見せますか。ありますよ、ちゃんと。
ああ、はい、見せてもらいます
ね。
あ、いいです。それでそれも持ってってもらって、一緒に
これ
ポケットに入れてもらって、
はいはい、この間送ってくるんですよ、1年に1回。13万円ね、前だ、だいたいこのくらい。だから、こうたび在外被爆者保険医療助成費として月3月13万円相当を振り込みましたって書いてあるね。13万円中と、この金で今のこのドルの換算にして、ちょっとドイツ見るぐらいね。このドイツ見るぐらいのあれだけど、僕は現に仕上がってる、ある意味ちゃんと領収書送ってるんだから、僕らもこれ送ってこんねん、ちゃんと送って支払いましたっていう領収書を送ってる。それがクワトミュー記念すごいな半額も送ってこんねん。
クワトミュー記念す
ごい4000、うん、クワトミュー、クワトミュー記念すごい4500部屋、
うん、4500部屋ぐらいかかるんだけども、
で送ってくんな、どうしてみよう
2000、ちょっと、
それで、あれもうきちっと医者の足を取ってくれなとか、それでこうあれ来るんだよ、全然やめよう。それだけ払うてからそれだけ言えってわけ。医療費なんか、その医療管理費なんかで一銭も払うんで、結局薬も買わないから、薬代も飲むのあれやへん現実そうだもんね、うん、だからもう少しね、この日本政府のあれが愛してくれれば、僕の妹は言うんですよ、ちゃんと相手連絡取ればね、私送ってくるよって、連絡取るよって。だから今度あれを回ってきたから、領事館から回ってきたから、この医者に言うて全部調べん、2つか3つ調べて、その結果を悪かった悪いところちゃんと書いてもらって、それを領事館に持っていけばいいって、領事館から送るって言ったな。領事館がまっすぐ外務省に送るんだって、日本の、日本の外務省からその係の愛を送るって、確実だって。だ それで確実の方がいいって言った俺領事館じゃ僕を もうちゃんと俺証明書見せてるか、高校で被爆者手帳も見せてこうだって。
じゃあその長井さんとしてはどういう形が一番いい形なんですか、その健康手当としては。日本政府から
だから、日本政府からいろいろあるけどね、まあ、いっぱいあるけど、まだ本当病名が分かったらまた余計だから、まずは結局管理手当を一日も早く送ってくれ。僕は知ってる人ね、三代目住んでる人、日本政府から、その人は健康あの保険のあれ、確かあうちの彼は年一緒ぐらいかな、あれ広島なんで、どこも悪くないです。それから彼女はね、僕の友達の嫁だから、どこも悪くないけど、保険料に、保険料はもちろんもらって、それで結局管理手当毎月3万円かいくらもらってたよ。 うん、それも日本まで行ってきたんですよ、から彼女日本から全部旅費出てね、うん、同時いや旅費滞在費出たって言うて、まあどっかどこまで信用しとらんけど、うん、本人は、まあ、そこまで裕福じゃないか彼女は、彼女のうちはね、おそらく日本政府から援助があったんだろうと思うて、毎月送ってくれたね、うん、